武田妙子でございます。今日このところで明かしさせていただくことを大変感謝しております。救いの証を中心に神様のお恵みを今日働かせていただきたいと思っております。最初に聖書のお言葉を申し訳ないんですが、私が文語の聖書を使っている時代にいただいた言葉ですので、そのままに読まさせていただきますが、コリント大の手紙の12章の9節にあります。我が恵み何時に至れず、こういう言葉です。私の恵みはあなたに対して十分であると、こういうお言葉が私の今までいつも支えとなり、また励ましとなり、感謝となって歩んでくることができました。私は今年で87歳と、約半年ぐらいになりますが、生まれましたのは昭和7年、もうこれも昭和とかのことで、振り返るのがなかなか難しいんですけども、7年の2月に大阪の地で誕生いたしました。その時、両親がすでにクリスチャンで、神様を中心とした家庭だったのですが、私が生まれました時、多分お母さんのお腹の中で病気だったんだと思いますが、生まれ出た時にお乳も全然飲めず、そして水も受け付けず、口からなんか血のようなドロンとしたものを時々吐くというような、そういう状態だったようです。で、お医者様もとてもこの子供は助かりませんから諦めてください、手の施しようがありませんと言われたそうです。でも両親は諦めきれなくて、お医者様は他のお医者様にかかりましたけども、その方も首を振られたそうで、3人目のお医者様ももう日にちの問題か時間の問題かというような診断だったそうです。で、両親もすっかり諦めてしまっておりましたところ、母の姉、私にとっておばですが、お産の手伝いに来ておりまして、そしていくらもう助からないということが分かってても、七死のまま天国へ送るのはかわいそうだから、せめて名前だけでもつけてやろうと言ってくれて、そして人一倍たくさんな多くの恵みを神様からいただくなら生かしていただけるんじゃないかと思うから、そういう名前にしようと言って、多く恵みをいただく子という意味で妙子と名付けたということを聞いております。で、本当に信仰のごとく、また教会でも祈ってくださったんでしょうが、たくさんの祈りに応えられて、そのまま死ぬことなくおしつやを迎えて、正式に妙子という名前で私の人生は出発いたしました。そして、とにかく健康はあんまり恵まれていなかったので、母も育てるのに苦労したんだろうと思いますが、私が物心ついた頃から誕生日ごとにその話を聞かされて大きくなりました。そして、母は本当に信仰を子どもたちに伝えていくということに非常に熱心でございましたから、幼い姉と私と日曜学校、その頃は日曜学校行ってたんですね、今の教会学校ですが、そこへ2人で、姉が5歳ぐらい、私は3歳ぐらいから記憶しているんですけども、2人で手をつないで、2人だけで朝早くから教会へ通っていた。それが私たちの教会、日曜日は教会に行くのが当たり前、母親が後から礼拝に来るから先に日曜学校行くんだという、それは当たり前の生活でした。そういう中で育ったのですけれども、私自身はただ教会でお話聞くのが楽しかったこと、信仰とか聖書とかいうことはもう関係なく、 絵本の話を聞いたりするのと同じような気持ちで聖書の話を聞いておったように思います。ただ楽しみは大人の礼拝の間、教会の牧師先生の娘さんがいつも遊んでくださって、それが楽しみで行っていたような気もいたします。その教会は、活水の群れという団体に属しておりまして、大阪港伝道館という本当に小さな教会でしたが、私にとっては一応楽しいところだった。信仰は抜きにして、神様のこと、イエス様のことはまるで自分たちが予想つのような気にして、とにかく遊びに目が向いていたような、そういう状態でしたが、その後住吉区の方に転居いたしましたので、教会からもと遠くなって、で、電車を3つぐらい乗り換えないといけないようなところになったので、母もなかなか出席できることがなくなってきて、月に1回とか2月に1回とかいうようになっていたと思います。そしてその頃、子供が5人目の子供を与えられました時に、その産後の体調がなかなか良くならなくて、大学病院で診察を受けましたところ、子宮がんであるという診断になるので入院手術ということになりました。そして一応ちゃんと全部悪いところは取れたからすぐ帰ってくるよという話だったんですが、12月に手術しまして、帰ってきたのは3月の末でございました。そしてなかなか体調が回復しなく、半年ぐらいしてようやく元の生活が戻ってきて嬉しかったことを覚えておりますが、その後間もなく再発いたしまして、その頃はいろんな治療法もなく、抗がん剤とかそういうものがなかったようでして、そしてそれからのうち半年ぐらいにはもう寝たきりになってしまいました。もう戦争がだんだん激しくなっておりましたから、お医者様も戦地へ軍医として行っておられたんですよ。大学病院の方でももう入院ということも受け入れてくれなかったらしくて、家の6畳の間に小さな寝台を置いてそこで寝ておりました。で痛み止めもあまりなかったようで、おしまい頃には痛いっていうようなうねり声までも思われ出てくるような状態でしたので、私たち子供はみんな、お母さんは痛いし病気なんだから、そばへ行ったらお母さんが気の毒だから外で遊ぶようにと言われて、なかなか家に着かれないような、そういう状態の中で、そして戦争が激しくなると同時に、やっぱしキリスト教は敵国の宗教なんだから、そんなことを信じるなんてバカだって言って、近所の子供たちからもいじめられたり、といってもそんな深刻な今ほどのいういじめではないんですけれども、仲間外れにされることもないけれども、からかわれたり嫌味を言われたりいうことはありました。ですから私の心はとても家の宗教はキリスト教だから、神様とイエス様がいらっしゃることはわかるけども、私は信じない、そんなこんなにいじめられたりするような、こんな私には耐えられないという思いでだんだんと離れていきました。そして心は一人自分で、私はこの家の異端児だなんていうようなことを考えてみたり、そしてその頃から私の性格がだんだん変わって、暗い陰気な子供で、そして誰にも何にもできるだけ喋らないようにして、そして一人でこもってしまうような、いじけた子供になったように思います。そしてやがて小学校の私の6年生の夏に母は天国に召されていきました。その頃は本当につらい思いをしましたが、その翌年、神様の不思議な導きで 母の姉が私の名付け親であったおばですけれども、姉を第二の母として迎えるようにその導きがあって、なんか幸いな家庭生活が始まったんですけれども、戦争の激しくなるにつれてあっちこっちで空襲の話も聞き、大阪も丸焼けになるような大空襲がありました。でそのために、もう近所まで火が燃えてきたんですが、家は助かりましたけれども危ないからというので、岡山のおじの家、疎開という形でお世話になることになりまして、そして、岡山その頃はまだ市内でなくて農村でしたし、おじの家は農家でしたので、大阪の男は食料なんでとても無事をして、いつもお腹が空いているような状態でしたけれども、お金があっても物がないという時代でしたが、岡山へ行くと農村の人たちは裕福でっていうんですか、ご飯には苦労しないというのはお米がいっぱいあるから、また闇でお米や野菜なんかを買いに来る人たちが都会の方からどんどん来るような中で、まあどっちかといえば裕福な威張った生活をしていたと思います。ですから私たちも行ってお借りしたのは8畳一間に7人の家族が、まあ、それこそ泥寝をするようなそういう状態の中で、何かこう周りに対しても私の気持ちへいよいよいじけて暗くなりまして、そしてとても信仰ということからは、どんなに小さく時から聖書の話を聞いてても、さらにさらに離れていっていじけていったと思います。そして、4月に岡山へ参りまして、そして6月末だったですか、7月の初めでしたか、岡山も空襲を受けて、市内全部が丸焼けになりました。そしておじの家でも親戚の人や、あるいは自分たちの関係の方たちで焼け出された人たちが来て、家がもういっぱいになって、それでもその人たちは、まあ、そのことの私の目から見ると優遇されてるな、羨ましいな、なんで私たちがこんな目に遭うのにこの人たちはこんなに大事にしてもらえるんだろうかというようないじけた心や、なんでこんなに苦しい目に遭わなきゃならないのだろうかという思いになって、いよいよ神様から離れていったと思います。けれども母は空襲が終わって、やがて終戦になって、その後ぼつぼつ岡山に家が建ち始めるようになると、岡山にも教会があるはずだからといって、焼け跡のその少ない建っている家をあちこち訪ね歩いては教会を探したようです。そして不思議な神様の導きで江南教会、佐藤久美之助先生の牧師とおられる教会を訪ね当てて、そして、下の妹や弟を連れて毎週教会に行くようになりました。で姉も母と一緒にその当時の大人の礼拝にも出てたようです。で何遍誘われても私の心は固くなれ、信仰が必要なものは行けばいいんだ、私は神様なんか頼らない、一生懸命頑張ればなんとかしてこうした苦しい生活を抜けれるようなところに行けるから、そしたら私は家族のために何とか成功して、女であっても何とか家族を幸せにできる、そうした収入を売るようなことができるはずだという考えがいよいよ根に固まっていったというんでしょうか、本当に傲慢なことですけれども、私が何とかする、私が、そして母がもう時々やはりいろいろ人間的にも人間関係がそうした家の中で辛いことが多かったのでしょう、時々こっそり涙を拭いている姿などもありましたが、それでもその頃の私はお母さんも信仰者なら信仰者らしく泣いたりせずに、 打ち勝っていくように頑張ればいいんだというのは本当に冷たい批判をするような私でした。けれどもその私もやがて、大学病院の会計課に就職することができまして、その仕事そのものは私は商業学校出ましたから、ソロバンとか計算とかは何にも苦にならないので仕事は楽だったと思うんですけれども、人間関係のためにもう押しのめされてしまいました。一生懸命働けば働くほどやはりお互いの関係がぎくしゃくしますし、また私のその時の職場は14、15人女ばっかり、男の人というのは主任さん一人いうようなそんなことでしたから、もうとっても大変でした。そして、みんな映画の話とか食べに行く話とか、そういう娯楽もその頃はまだそんなものしかなかったんですけれども、私は終戦とともに父も職を失って大変苦しい生活でしたから、給料をそのまま父親に渡してたので、そういう付き合いを一切しなかったために、余計に、そういう冷たい雰囲気の中で頑張らねばならないようになりました。それでもこんなに辛い思いをしても、やがてはみんなを見返すんだ、こんなにいじめてる人を見返すんだという、私が何とか私やという本当に傲慢にも自分が何かできるようなそういうな気持ちで頑張りましたけれども、ついにもうダウン寸前になって、これではもうどうにもやっていけないから、一つ自分は修行してもっと人格が向上されたなら、こういう人たちをどんな態度に出られても、この中でそういう人たちを下の方に見ながら、もう少し高いところで平気になって仕事ができるんじゃないかと、そんなふうに考えて収容しようと思ったんです。でその時に不思議な神様の導きで聖書の学びをしようと思いました。小さい時から聖書だけは一応信じなくてもいろいろ聞いてるもんですから、この聖書の教えは世界中で一番立派な教えなんだから、教会でこの話を聞いて私の人格を向上させていただこうというつもりで、それまではどんなに母親に刺されても、兄弟が喜んで教会行っても拒否し続けてきたのに、来週の日曜日教会連れて行ってと母親に頼むことができました。で教会へ初めて足を踏み入れた時に、毎日毎日がその心に鎧を着て仕事場に行ってるような、そんな状態だったのが、肩の重荷がスッと取れたような、何もかも軽くなったような、心の中に安らぎを覚えました。でその時どんな説教を聞いたのかも全然覚えてないんですが、あ、ここで一週間ね休む疲れを癒して心を働くし新しくしてもらえればまた励まれるな、そして聖書の教えをしっかり学んで修行しようと、そういう行動を新しくしたのですが、その私が本当に今思っても本当に恥ずかしいことですけれども、ちょうどその頃イースターを前にして受選希望している方が多かったようで、受選者の準備会というのを礼拝などしておりました。誰もそれに出席しておったので、伝道師の先生がお姉さんと一緒に出てお話だけ聞いてみられたらどうですか、礼拝の話は難しくても、この準備会の話は優しいんですよと言ってくださったんです。それ聞いた時に私の心が飛び上がるように、とんでもないことだと思って、思わず首を激しく横に振って、いえ私は行きます帰りますと言って、もう早々に帰ってしまいました。そしてその時考えたことは、教会へ行っておれば信仰を求めているんだ、いつか信者になろうと思って来てるんだと、やっぱり周りには見られるんだろうな、それじゃ私は困るから、もう教会へ行かずに自分で聖書の勉強すればいいわと、そういうふうに思ったんです。 そしてもう絶対に二度と教会には行かないと固い決心をして帰りましたが、不思議に次の日曜日惹かれるようにまた教会へ行きました。そしてだんだんに聖書の話を聞き、そして平安を与えられると、この神様にこのご愛の中に私もやっぱし自分で突っ張るのでなくて、この愛の中に生きていくものとなりたいなという思いが芽生えてきました。そして、聖書のお言葉やお話がいろいろ聞いて頭の中に理屈が分かっているものですから、神様が全世界の人々はみんな罪人なんだから、その罪を許すために一人を身代わりに罰を受けさせて十字架にかけられたんだから、そのイエス様を信じれば救われている神の子になれるという、そういうことは分かってるんですね、頭でね。だから私も罪を悔い改めてイエス様を救ってくださいとお祈りすればいいんだというふうに考えるんですが、もう一つ何か心に安らぎがありませんでした。それも神様の導きだったと思いますけれども、私がその時に分かったことは、私は世界中の大勢の中の一人として、そしてみんな同じ罪人だと、そういう程度にしか自分自身を考えていないことに気づかされました。そしてある日の説教の中の電話として、世界中の人のために十字架にかかってくださったイエス様は、もし世界に私一人しかいなかったとしても私一人のために十字架にかかってくださったであろうと、そういうお話が令和の中に出てきました。それを聞いた時に、あ、私が自分が罪人だというよりも世界中の中の罪人の中の一人というふうな考え方からしていなかった、だから神様の子供として回復させていただけないんだなというふうにだんだんに示されて、私の罪は神様を神様として崇める、神様の存在を否定はしないけれどもまるで関係のない方のように、そして神様に反抗はしなくても神様に従わない、神様を神様として扱っていない、自分勝手な、それが一番大きな罪なんだということが分かりました。どんなに神様は悲しい思いされ、一人のイエス様がどんな思いで十字架にかかられたのか、私一人のためでも、それは私のためにイエス様の贖いの十字架があるんだ、本当にそれに気がついた時に私の心は本当に苦しくていっぱいになりました。そして本当に私の罪を聖霊は続いて示してくださって、自分中心であり自分勝手で神を神として崇めない、拒否しておりながら、それでいながら人を羨んだり人を蔑んだり何か片口でもしたいというような、立派になって家族を救ってあげたい、みんな見下げてる人たちを見下げたりと、本当にこういう考え方しかできない、この自分の醜さ、そして傲慢さ、また次から次へと自分の心の中の、もう自分でも考えたくないほどの醜いことがいっぱいあることが気がついて、あ、これが罪なんだ、これが私が罪人だから、今イエス様の十字架を信じて救っていただこうと真剣にイエス様にお便りついた、祈りました。そして何時の罪許されたりという言葉をいただいて、そして本当に感謝して、その気持ちが特別何か起こったのではないんですけれども、今まで苦しかった気持ちがパッと明るくなって、そしてその年10月22日礼拝の時に洗礼を授けていただきました。12、3人ご一緒だったと思いますが、本当ならクリスマスなんだけれども希望者が多いからクリスマスまで待たずにということで10月の洗礼式だったと思います。そして本当にその時にいただいた言葉が、 我キリストと共に十字架につけられたり、もはや我いくるにあがらず、キリストは我が内にありていくるなり。洗礼式の時にこの言葉を私はいただいて、その時に誕生日のことを思い出しました。私はあの時本当なら生きていない、死んでいたはずなの。ここまで生かされてきたのはこの恵みに預からせてくださるためだった。肉体の命が救われたことも本当に大きな恵みだけども、この魂がこうして救いに預かったということは何という喜びだろうかと本当に感謝しました。そして先ほど読みました聖書の言葉のように、私の恵みあなたに対して十分であるというイエス様の優しいお言葉をかけていただいて、それ以後ずっと本人に至るまで私はいつもこのお言葉が私を励まし、そして感謝させてくれました。そしてやがて献身して神様の御用の一端に預かるものと出していただきましたけれども、それから導かれて武田との結婚、子供の与えられたことなどなど、いろんなことがありました。考えてみると本当にそのいつもこのお言葉が支えられるようになっていたと思います。そして、約45、6年になりますか、教職者の一端として教団の中でも呼ばせていただいたのですが、年も取ってまいりまして、そして十分、もともと十分でない足らないもの夫婦だったんですけれども、神様がお許しをいただき、祈りのうちに導かれて教団の教職を退職させていただきました。それ以後もどのようにして最後のこの残された生涯、臨済の場所である教会での礼拝を保っていきたいという願いを持って、神様の不思議な導きでこの教会の礼拝に出席させていただくようになりました。森先生ご夫妻をはじめ皆様方に温かく迎え入れていただいたところは本当に感謝でございます。そして主人の入院、またそして商店葬儀一体の中にも皆様方の夫にお祈りと温かい励ましとご配慮いただきながら、また残された私も一人になっても本当にこの教会の中の一員として親しくしていただいているこの恵みもいつも感謝しております。最後に、私は神様の恵みがいつでも私に対して十分であるというこの言葉、我が恵み何時に至れ生涯私を支えてくださることを感謝して証を終えさせていただきます。